おはようございます。前回脳梗塞は難しくて、で脳梗塞が難しい理由の一つに診断が難しいからという話をしました。それに対する答え対策の一つとしてですね、やっぱり病歴や身体診察が他の疾患と同様に重要だよっていう話と、その病歴とか身体診察のポイントについて今回は話をしていきます。で、病歴や身体診察が大事だよっていうのはですね、何回も繰り返し言ってることになります。特に病歴に関してはですね、情報の8割ぐらいが病歴の中に入っているから、一番病歴が大事だよっていう話をよく繰り返しています。脳梗塞にも当然それは当てはまるんですけども、脳梗塞とか、まあ脳神経系の疾患は特にですね、神経学的な身体診察っていうのがかなり大事なウエイトを占めています。身体診察で神経学的な異常所見っていうのをしっかり拾うことによって、脳のどの辺でどういうことが起きているかっていうのを予想するっていう、そういう話ですね。神経学的な異常所見を拾う身体診察も含めてですね、身体診察っていうのは技ですので、なかなか難しかったりもするんですけども、で特に全身のですね、神経学的異常所見を拾うって結構時間もかかりますし、大変は大変なんですが、こういう身体診察からですね、脳の異常を推測できるっていうのは結構面白いところになります。で、神経内科の方に入られる先生っていうのはですね、だいたいこういうところから神経内科に興味を持って入られる方が多いかなっていうようなイメージがあって。なので、神経内科の先生っていうのは思慮深くてですね、落ち着いてる先生とか、まあ探求心が高い先生っていうのがなんとなく多いイメージがあります。神経内科がある病院ではですね、研修の先生ほとんど神経内科回ることがあると思うんですけども、で、その間はですね、神経内科の先生のですね、身体診察だったりとか、神経系の診断の極意っていうのをぜひ近くで味わっていただいて、で、身体診察についてですね、もうほんと全身、する神経学的異常所見を拾うような形でですね、そういった真似をしてって勉強しててもらえればなと思います。本当はそうやってぜひ奥深く学んでほしいところではあるんですけども、ただ脳梗塞のバリエーションが本当大きすぎてですね、身体診察で全て拾おうと思うと結構な負担になってしまうことがあるっていうのと、あと研修の先生たちがメインで働くような救急外来とかではですね、そういう身体診察ゆっくりするような時間的余裕がなかったりすることもありますし、また身体診察はすごい重要なんですけども、正直性格に合わなくてですね、まどろっこしいっていう先生も結構いらっしゃいます。それでも脳梗塞の患者さんっていうのはたくさんいて、でいろんなバリエーションで救急外来に来て対応しなければいけないですので、本当に広い脳梗塞の方をちょっと簡素化してですね、病歴とか身体診察するためのコツっていうのを、コツの部分だけはちょっと今回は話をしていきます。で、まず一つ目のコツ、まあ、病歴のコツというか、まあ、臨床像に対するコツみたいなもんなんですけども、脳梗塞の臨床像としては、大まかに分けると5つあるっていうふうに覚えると、個人的には分かりやすいんじゃないかなと思います。で、一つ目のタイプが麻痺、二つ目が失調、小脳失調ですね。で、三つ目が感覚障害。で、四つ目が動脈反応。で、五つ目が高次の機能障害。まあ、この五つのタイプに臨床像を分類して考えるとですね、比較的分かりやすいんじゃないかなと個人的には思ってます。もちろんこれらの症状が組み合わさってくるってこともよくありますので、まあ、そういうのもあるんですけども、ただまあ、一番下になっている症状っていうので考えてもらうとですね、なんとなく分かりやすいと思いますので、まあ、下となる症状として、まあ、そういう5つ分類があるよって覚えるといいかなと、個人的には思っています。で、今のタイプ分けっていうのは頻度順にしていて、もうほとんどのタイプは麻痺になります。イメージとしては8割型麻痺ですね。まあ、変則の麻痺。まあ、上肢だけだったりとか、下肢だけだったりとか、顔面だけだったりっていうことももちろんありますけども、ただまあ、麻痺が下になるタイプって形になります。で、二つ目が失調、小脳失調ですね。まあ、これはめまいとか嘔吐とか、まあ、そういうパターンで来ることが結構多いんですけども、まあ、他の脳梗塞含めて1割ぐらいは失調で来ることが多いかなと思います。で、ここからはそれ単独で来ることはどちらかっていうと稀なんですけども、感覚障害だけで来るタイプだとか、動脈反応だけで来るタイプとか、高次機能障害だけで来るタイプとか、まあ、そういうタイプがあります。まあ、これらは珍しくて、まあ、感覚障害とかだとあまり救急外来に来なかったりすると思いますが、普通の神経内科とか内科の外来の方に来て、まあ、首とかそういうのの関係じゃないみたいな風に言われてたけど、頭の方の感覚障害だったとか、まあ、そういうこともよくありますし、 同盟反応の方はですね、なんか目がおかしいって言って眼科から紹介になって頭取ったら、後頭葉の脳梗塞だったとか、まあそういうことがよくあります。高次機能障害の方はですね、まあなんか急にボケたとかですね、なんか変な行動してるって言ってきて、で脳の MRI 取ってみたら脳梗塞だったっていうのが、まあこういうのが高次機能障害のパターンですね。この3つのパターンは救急外来に直接来ることっていうのはそんなに多くはないかなと思うんですけども、ただたまにありますし、まあ内科の外来で研修したりすると普通にあるかなと思いますので、まあこういう5つの分類をしてもらうと分かりやすいんじゃないかなと思います。で、病歴ではですね、まあこういう症状が主体の症状がなんかあった場合はですね、脳梗塞かもって思いながら、で、どの臨床像のパターンかなっていうふうに思いながらですね、診断していくと分かりやすいんじゃないかなと思いますので、こういう分類を提唱しました。で、次に二つ目ですね。身体診察で最低限これだけは救急外来でした方がいいっていう身体診察について話をしていきます。で、繰り返しになるんですけども、今から言う身体診察っていうのは使いやすいやつだけを伝えますので、まあ、本当は神経内科とかで勉強するときはぜひですね、もっとたくさんの神経診察について学んでもらって、それを全部やるぐらいの勢いでやってほしいと思います。先述した通りですね、性格とか時間的な問題でそれ全部やるのは苦痛な時も多いですので、なんでまあ最低限、そのぐらいはしてねっていうような、そういう話になりますので、それだけ理解した上で聞いていただければと思います。で、これもさっきの5つのパターンごとに分類してるくんですけども、まず麻痺の場合ですね、麻痺は一番、頻度が多いですし、また他のパターンの時にもですね、ちょっとの麻痺があることっていうのは結構ありますので、なんで今から言う麻痺の身体診察はですね、もう脳梗塞かもと思った場合、頭かなと思った場合に関してはもう絶対した方がいいような診察になります。で、した方がいいのはですね、脳神経の診察、つまり向かう顔面の診察とですね、あと、上肢を中心にしたバレエ兆候と、あとバビンスキーの反射の確認になります。で、麻痺の診察の分かりやすいところはですね、人間左右対称にできてますので、右と左比べることによってですね、麻痺っていうのが分かりやすく、把握できるので、なんで、この辺の身体診察はすごいやりやすいところになります。脳神経のところで言うと、口角の下垂がないか、普通に何もしてない時に口角の下垂してるかとかですね、口角上げてもらう時に下垂がないかっていう確認、これだけでも簡単に分かります。あと、口開いてもらって、口外垂がどっちかに変異してないかとかですね。あと、下の方を出してもらって、舌が変異してないか。この辺はもう本当、数秒で確認できるところになりますので、ぜひやってほしい診察になります。であと、上肢のバレーとか下肢のバレーですね。まあ、特に下肢はちょっとめんどくさいんですけども、上肢のバレーの方は簡単にできますし、学生の頃の研修で、上肢のバレーぐらい誰でもできるかなと思いますので、簡単に麻痺が推測できるところになります。また上肢の診察としてはですね、握力、自分の手ギュッと握ってもらって、握力左右差がないかっていう確認だとかですね、指を親指と、人差し指で丸にしてもらってですね、輪っか作ってもらって、で、自分の親指と人差し指でも輪っか作ってですね、相手の輪っかにかけて、で、引っ張り合いしてどっちかだけ切れないかなっていう力比べするとかもですね、案外鋭敏に上肢の麻痺が分かったりします。で、まあ、下肢の筋力とかを見てもらうのも全然いいと思うんですけども、あと、バビンスキーの反射が割と分かりやすくて、反射ってまあ、どこも出すの難しいじゃ難しいんですけど、バビンスキーの反射だけはすごい簡単に出ますし、麻痺あるときは結構鋭敏に出ますので、まあ、そういうところを確認してもらうといいかなと思います。あくまで最低限なんですけども、まあ、頭の病気を疑ったときとか、麻痺があるときに関してはですね、顔面の、まあ、麻痺、口角下垂、口外垂変異、舌変異、だったり上肢のバレーとか、指のピンチ力なんて言われますけど、そういうものを見たりとか、バビンスキー反射っていうのは最低限確認できるといいかな。感度とか得意度も高いような検査になるか、なりますので、いいかなと思います。で、次は失調ですね。まあ、失調に関しては麻痺あるときとか、まあ、みんなにした方がいいのかは、ちょっと状況によるんですけども、めまいがある人とか、そういう人に関しては、ま、絶対しといた方がいいかなと思います。で、失調の診察としてはですね、よくある海内海外とかですね、指鼻指とか、膝かかと試験とか、まあ、そういう普通のもので大丈夫です。細かいの入れると他にも結構あるんですけど、まあ、この3つぐらいやれば全然十分かなと個人的には思ってます。で、ここからの感覚障害とか同盟反応、高次機能障害については、その時々の臨床像で疑った場合、オプションで検査していくって形になりますので、そんなこう大事な身体診察というのはそこまでないです。大事な身体診察がないというか、ルーチンでするようなものはあんまりないっていう、そういう感じですね。で、特に感覚障害についてはですね、 触覚とか、通学、霊学とか、まあそういうのを詳しく調べてもらうのも全然もちろん大事なんですけども、ただまあ基本的には本人さんが訴える症状の、ですね、まあその症状がどこに分布してるかっていう分布とかを症状で、推測することの方がですね、ほとんどの場合大事ですので、まあそういう、感覚障害は分布が大事だよってことをぜひ知っておいてください。この辺はまたいつか話をします。残りの動脈反応とか工事機能障害っていうのはですね、まあルーチンでさっき言ったように検査する必要はあまりないかなと思います。まあするとしたら NHSS でですね、動脈反応とか工事機能障害の、まあ、症状として入れられているものぐらい、まあするならしてもいいかなと思うんですけども、ただまあこの辺は大体ですね、実際 MRI とかで脳梗塞って診断がついた後にですね、その脳梗塞の場所を見て、多分まあこういう症状があるんじゃないかなと思ってされることがほとんどになりますので、まあどういう症状が出てるかという確認のためにですね、されることがほとんどですので、画像検査見てからするで全然いいと思います。なので、必要最低限な診察、身体診察としてはですね、もう本当必要最低限に絞ってしまえば、さっき言った顔面の麻痺の診察、だったり上肢のバレーとかピンチ力とかでの麻痺の評価とバビンスキー反射、あとまあ失調の症状ぐらい見とけばですね、正直最低限はほとんどの場合はそれで脳梗塞の診断はできることが多いですので、まあそのぐらいだというふうに知っといておいてください。ただまあ他の身体診察についても全然重要じゃないっていうわけではなくて、できればできるほど本当はいいですので、本当にもう最低限というふうに覚えてもらって、まあ最低限本当このぐらいはしてもらうっていうつもりの意気込みで、普段の救急外来の診察、身体診察はしていただければなと思います。